暮らしの窓口。今日は飯田市環境モデル都市推進課の勝田雄大さんにお話を伺います。勝田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は最近よく耳にすることが多くなったと思いますが、ゼロカーボンについてお話ししたいと思います。
確かに最近よく耳にするようになったワードですし、私たちも毎日テーマを決めて話していたりしておりますが、ではここで改めてゼロカーボンとは何かを教えていただけますか。
はい、ゼロカーボンとは地球温暖化の主な原因である二酸化炭素の排出量をゼロにすることです。でも実際には人が呼吸をすれば二酸化炭素を出すなど、どうしても排出を抑えることができないものもあります。このゼロカーボンでは、今の例のようにどうしても出てしまう二酸化炭素までを抑制するものではなく、その分の二酸化炭素を森など植物の光合成によって吸収することとし、実質的に排出量がゼロになることをゼロカーボンと呼んでいます。ですので、吸収できる量まで二酸化炭素の排出を減らすことが必要です。
全くゼロにするってわけではないんですよね。
はい、
そういえば飯田市もゼロカーボンシティ宣言をしましたよね。
はい、その通りです。飯田市は今年の3月19日に2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロを目指し、市民、事業者、行政などが共同して地域ぐるみで力強く進めていくことを誓い合い、市民代表である市議会議長、事業者の代表である飯田商工会議所の会頭、そして飯田市の3者共同で2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言を行いました。
この全国でもゼロカーボンシティを表明している自治体は多いようですけれども、3者共同で宣言しているっていうような、そういう自治体は他にもあるんですか。
実はこの3者共同宣言は飯田市が全国で初めて行いました。ゼロカーボン達成のためには誰かが頑張ればいいのではなく、一人一人が地球温暖化問題を自分ごととして捉え行動していかなければなりません。この3者共同宣言は市民、事業者、行政それぞれの立場で同じゼロカーボンに向かって行動していくことを誓い合った宣言なのです。
誰かがやるのではなく、みんなでやろうというのはとても飯田らしい感じですよね。でもそもそも基本的な話になってしまうんですけど、なぜ今ゼロカーボンの取り組みが活発になっているんでしょうか。
はい、もともと地球温暖化や気候変動は共通課題として認識はありましたが、菅総理が2050年に温室効果ガス排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を表明したことや、私たち長野県民としては長野県が気候非常事態宣言でゼロカーボンを表明したこと、そして何よりこの飯田市でも夏とても暑かったり、ゲリラ豪雨が頻繁に発生したりと、気候変動の影響が身近に迫っていることが今広がりを見せている要因かと思います。
確かに最近は暑さに加えて、おととしの台風19号や去年の豪雨災害など気候変動が起こってるなということにすごく恐怖を感じますよね。
今年のお盆前後もとても強い雨が長く続きましたし、なんか夏になるとそわそわするようになりましたよね。横前さん、いきなりですがパリ協定はご存知ですか。
パリ協定は気候変動に関する世界共通の目標ですよね。
はい、その通りです。パリ協定とは2015年12月に国連の会議で採択された気候変動に関する世界共通の目標で、その目標の内容は世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前、西暦でいうと1800年前後より2度以内に抑えるとともに、できる限り 1.5 度以内に抑える努力をするというものです。
2度から 1.5 度に抑えるっていう、その 0.5 度っていうとそこまで大きい差じゃないような感じがするんですけれども、地球環境への影響って大きいんですか。
はい、私も最初はあまり変わらないのではないかと思っていましたが、世界の平均気温の上昇が 1.5 度か2度かで地球環境への影響は大きく変わります。気候変動に関する政府間パネル IPCC が2018年に公表した 1.5 度特別報告書では、世界の平均気温の上昇が 1.5 度の場合と2度の場合の比較として、例えば2100年頃の海面上昇が 1.5 度に抑えた場合と2度に達した場合とでは10センチもの差があることを報告しております。また珊瑚礁は 1.5 度上昇した場合 70% から 90% 消滅する と言われてますが、2度に達した場合は 99% が消滅してしまうということも明かされております。そしてこの報告書ではさらに、今現在産業革命から1度気温が上昇しているということも報告されております。ここで認識しなければならないのは、 1.5 度の状態でも影響は大きいということ。そしてパリ協定が基準とする産業革命は1800年前後ですから、今私たちは 1.5 度上昇に現在進行形で向かっているということです。先日発表された IPCC 第6次報告書では、このままのペースだと2040年までには 1.5 度に達してしまうことが明かされており、今すぐ強力な対策をしなければ20年後の気候に大きな影響を与えることが報告されました。
いや、 1.5 度と2度の差っていうことに着目してましたけど、 1.5 度でもものすごい影響なんですね。そしてすでに1度上昇していることに強い危機感を覚えました。
1.5 度に抑えるためには2050年までにゼロカーボンを実現しなければならない。 IPCC の報告書の内容を紐解くと、とても当たり前なことであると感じたと思います。では今まで世界の平均気温についてお話ししてきましたが、飯田市の気温に目を向けたいと思います。さて横前さんに問題です。飯田市は今から約100年前の1900年頃から何度平均気温が上昇しているでしょうか。3択です。 A 0.5 度、B 1度、 C 1.4 度。さあどれでしょう。
そうですね、最近の飯田市も暑かったりしますからね。まあ、世界の平均と同じく B 1度ですか。
正解は C の 1.4 度です。
そんなに上がっちゃってるんですか。
はい、パリ協定は世界の平均気温ですが、とは言っても 1.5 度に抑える話をした手前、 1.4 度でも上昇しているとびっくりしますよね。しかしこれは気象庁のデータに基づいた現実の数値です。私も昔から地球温暖化問題は認識していましたし、飯田市は目指す都市像に環境文化都市を掲げ、国から環境モデル都市に選ばれるなど、地球温暖化対策や気候変動問題に市民の皆さん、事業所の皆さんと一緒に積極的に取り組んできましたが、地球環境は待ったなしで変化しています。
そうですね、勝田さんがゼロカーボンシティ宣言の説明でおっしゃっていた二酸化炭素の排出量実質ゼロは、誰かが頑張ればいいのではなく、一人一人が地球温暖化問題を自分ごととして捉え行動していかなければ達成できないという言葉がすごく胸に刺されますし、市民、事業者、行政が三者共同で宣言を行ったことも合点がいきます。
よかったです。私も含め一人一人が自分ごととして捉えて行動に移していきましょう。では最後にゼロカーボンシティ実現に向けて、飯田市環境モデル都市推進課が行っている事業をご紹介いたします。まずは補助金交付事業です。
補助金があるんですか。それは大変嬉しいですね。
はい、飯田市では太陽光発電設備、太陽熱温水器、そして蓄電システムの設置費用に対する補助金交付を行っています。再生可能エネルギーの代表格である太陽光ですが、飯田市は全国平均よりも日照時間が長いので、太陽光を活用するにはもってこいの町なんです。さらに発電した電力を貯めておく蓄電システムは災害対策にも重要な役割を果たします。また飯田市の豊富な森林資源を活用した薪ストーブや薪ボイラー、ペレットストーブやペレットボイラーの設置に対しても補助金の交付を行っています。暖房機器の燃料を灯油などから転換することはもちろん、二酸化炭素を吸収してくれる森林は間伐など森林整備を行うことでより吸収量を高めますので、どんどん木材を活用することはゼロカーボンシティ実現につながっています。ぜひ導入を検討されている飯田市民の方は、飯田市環境モデル都市推進課までお問い合わせください。
この飯田市ですけれども、山あいじゃないですか。
はい、
なのに日照時間が長いんですね。
全国の平均よりも長い日照時間をずっと記録しているという町なので、本当に太陽光発電に向いた町として知られています。
これは活用しない手はないですね。
そうですね、ぜひ活用してください。
そしてぜひ補助金も有効活用してゼロカーボンシティ実現に向かっていきたいですね。
はい、今日からみんなで取り組んでいきましょう。
ありがとうございます。 ということで、今月の暮らしの窓口は環境モデルと推進課の勝田雄大さんにお話を伺いました。勝田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。